ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。昨日ですね、昨日のひばりクラブ、時々ひばりクラブ話してて、巨大なことに気がつくところあるんですよ。やっぱり、人間の頭っていうのは、分かってるつもりでもう一つ深くないんだけど、書いたり言ったりしますとね、僕なんかも本書いて随分思いつくことあるんですよ、実は。喋るのもやっぱり思いつきますね。昨日ね、ひばりクラブ話してて、いや、馬は人参を吊るすと走るとこ言ってたから、そうかなと思ってたら、昨日喋ってるうちに、いや、馬って人参なくても走るよなと思いましたね。それでやっぱり人間も馬もね、やっぱ本来やるべきことっていうのは自然に分かってるんだなっていうふうに思いました。これは僕にとってはとてもいいことで、まあ長年のいろいろね、僕の悩みはやっぱり一回口に出してみるもんだなと思いましたね。今日はですね、調子が出てきまして、まあ、誠実革命って革命の前提ですね。まあ、今まで僕は一つはですね、僕の一番の大きな疑問はですね、なんで人間は能力とか仕事の成果とか貢献度とか、そういうんで給料が違うんだろうかと。なんでだろうかと。大会社の会長は1年に10億円ぐらいもらい、母子家庭のお母さんは200万円だと。人間の一番大切なことが、未来を作ること。これが一番大切だと思うんですが、未来は子供がいなければ開けませんからね。その意味じゃ、現在の社会にものすごく貢献している大会社の会長さんと、少なくとも一人は子供を産んで、未来の作るのを貢献した母子家庭のお母さんと、どっちが偉いんだと。それが500倍も給料が違っていいのかということをなんか理論的にきちっとね、僕の信念とかそういうんじゃなくて、それをやりたいとずーっと思ってここ何十年と思ってるんですけども、最近ようやくですね、その目が開いてきたんです。今日はその誠実革命の前提ですね。それを喋ってるうちに、あ、前提がやっぱりいるとこう思いましてね。前提の1。これは当然、嘘は泥棒の始まりです。人間の社会にとって多分一番悪いことは嘘でしょうね。嘘つく人がいるってことは十分承知ですよ。もう去年はね、もう嘘でものすごく僕は引きずり回されましてね。何しろ息を吐くように嘘をつく人と一緒に仕事しましたからね。もうたまらなかったですよ。え、またそんなこと言ったの？僕に言ったことと違うよっていうのをもう一週間に一遍ぐらいずつあるんですから、嫌になっちゃいますよね。まあ、嘘は泥棒の始まりっていうことを知らないのか、それとも嘘がなんかなってんのか、病気で嘘を言うのかちょっとわかりませんけどね。まあ、そういう人がいますよ。嘘つく人がいるってことはこれ否定してんじゃないんですよ。誠実革命っていうのを日本を発展させる。みんなが気持ちよく人生を送る。笑いの絶えない日本っていうのには、やっぱり誠実であることだ。ということですね。誠実、恩義、慈愛。この三つをね、やっぱり満足する社会を作ることが我々自身が毎日を楽しく過ごせることだと思うんですよ。いがみ合わなくてね。それにはやっぱり前提はとにかく嘘をつかないってことでしょうね。だから誠実が最も嫌う、誠実というものが最も嫌うのは嘘だ。だから誠実革命に参加する人の最低の条件は他人に嘘をつかないということだと。それはお母さんが子供に教える一丁目一番地であると。まあこれをね、非常に単純で今日はもうこれだけだったらもう5分で終わっちゃうんですけど、僕はね、なぜ人間が嘘をつくのか。いやー、嘘をつかない人たちと一緒に僕は日本で過ごしたいですね。ただ中国のようにね、ほとんどの人が嘘をつくということが前提で社会が成り立っている国もあるんですよ。まあヨーロッパもややそうなんですね。ヨーロッパの人ってのは割と笑顔もいいし、堂々というもんですから、嘘じゃないと思うんですけども、ほとんどは嘘の場合が多いんですよね。まあここで話した SDGs なんかもそうなんですけど、企みが後ろにあるんですね。で、後ろにある自分の企みは言わないで、そして、いや、あなたたちのためですよ、こういうわけですね。これ嘘ですよ。本当は自分たちのためにやることを あなたたちのためですよって言うんですね。そうすると、将来っていうか、将来ってのは生まれつきとか、もともとっていう意味ですけど、将来、正直な人はね、自分が正直だから他人も嘘をつかないと思ってるもんですから、うっかり騙されちゃうんですね。私は本当にね、このひばりクラブでも1回か2回言ったと思うんで繰り返しになると思いますが、学校でね、満州事変の時に、リットン調査団っていうのが国連でできて、それが日本の満州統治を調査に来たんですね。それで日本は満州統治しちゃいけないから手放せとこ言って、それがこじれて結局日本は国際連盟を脱退し、その影響の末にね、この前の大東亜戦争に陥ったっていう面があるんです。これ面があるだけでいろんな要因がいっぱいあるんですけどね。武田はそんなこと知らないのかっていつも言われるんですけど、一応知ってはいるけど、まあそういう考えで満州事変における、満州国設立におけるね、リットン調査団の報告を見ることもできる。しかし私が学校でそう習ったんで、私そう思ってたんですよ。ところが、長じて35歳ぐらいの時ですかね。自分でちゃんとリットン調査団の報告書読んでみようと思って読んだらですね、全然違うこと書いてるんですよ。まあ、簡単に言えば、イギリスとか、アメリカとかフランスとかね、そういうところの人で、白人で構成されてましたね。簡単に言うとその報告書はね、分け前をよこせと言ってるんです。我々の白人にも、分け前をよこせ。中国の一部じゃないですけどね、満州は中国とは別のところですが、女真族ですからね。満州を日本が、まあ、満州国設立しましたから、利権持ってましたからね。植民地とは言いませんでしたけど、利権を持ってる地域ですから、まあ、準植民地ですね。そっからの上がりを少しくれって言ってる。ところが、白人独特の言い方でね、そうは直接言ってないんですよ。だけども、読むと、やっぱり日本もね、やっぱりメリットがあるんだったら、我々ね、分け前よこせっていう意味のことを言ってるんですよ。で、僕おかしいなと思ってね、そんなに正義に戻ることを言うこともおかしいなと思ってですね、リットン調査団を構成する人の、まあ、アメリカ人とかフランス人とかイギリス人とかそういう人のね、こう、ポジションとか経歴を調べたんですよ。そしたらね、ほとんどの人が、一人ぐらい違ってたような気がするんですけど、ほとんどの人がね、植民地の総監みたいな人なんです。一番上なトップなんです。イギリスだったら、例えばインド総督とかね、アメリカだったらフィリピンの軍司令官の次官とかね、そういう人たちなんですよ。つまり、自分たちが満州国のようなものを作って、つまり植民地を作って、そこを統括しているトップなんです。その人がね、日本だけは満州国作っちゃいけないなんて言いませんよ。自分たちの身に類が及んじゃうから。だから巧みにやってるんですね。これもやっぱり嘘の一種なんですよ。だから嘘っていうのは単純にね、もう僕が去年疲れたような嘘を単純に疲れるっていう単純な嘘を言うっていう人もいるんですね。それからもうほとんど非常にわかりにくい作戦的な嘘もあります。まあだけど、やっぱり政治革命はいずれにしてもやっぱり嘘はいけませんね。で、僕ね、日本の歴史、まあ5万年ぐらい前の旧石器時代、縄文時代、弥生時代、それからまあ歴史時代が始まりますよね。そういうところの文章を読んでみますとね、やっぱりこれはギリシャ人、古代ギリシャ人よりか日本人の方がまだ真面目な感じがします。嘘が少ない気がしますね。まあ例えば、歴史時代に入ってね、聖徳太子の十七条憲法とか、それから、ヨーロッパの文化が入ってきた明治時代の明治天皇の五箇条の御専門とかね。本当に嘘がないんですよ。だから日本人は明るい生活をしてきたでしょうね。幕末に欧米からいっぱい人が入ってきました。で、いろんな偉い人が本を書いてますけど。日本人はみんな朗らかだっつってんですよ。みんな楽しそうだと。まあ、どっかの大使がね、言ってましたよ。この人たちが、圧政のもとで信吟してる人とは到底思えないと。だったらこんなに明るくないはずだとこう言ってますよね。日本人の昔は明るかったんです、江戸時代は。まあそれに比べるとね、最近の日本人のはやっぱり会社かなんかにいじめられてんのか、政治が悪いのか、なんか指導者が嘘つくのかどうかわかりませんけど、とにかく暗いですね。まあそれはともかくとして、やっぱ嘘をつくということがあるかどうかで、かなり 我々の毎日の生活が楽しいか嫌かが決まりますよね。もう僕はね、ちょっといろいろ意見もあると思うんで、まあ私の考えはと言ったらいいんです。私の考えは、この人生を送るのに嘘がいらないと思ってるんです。いらない。そのためにはね、もちろんなかなか不幸な人もいますよ。そういう人をやっぱり助けるという慈愛が必要ですよね。体の丈夫な人、順調な人、運がそれほど悪くない人はですね、やっぱり体の弱い人、それから運の悪い人に対して、あ、かわいそうだな。あ、僕とね、同じ人間、日本人なのに、ね、彼だけは運が悪くてあんなかわいそうなことになってるというね、なんか助けなきゃいけないという、まあ今、地震なんかでボランティアの気持ちなんかそうでしょうね。それを助けるというね、慈愛の心。これがやっぱりなければ、やっぱりそういう苦しい人は嘘をつきますからね。まあ嘘もね、まあある程度仕方ない場合がありますよ。ジャンバルジャンね、っていう小説によく書かれてて話になりますが、まあ非常に人柄も良くていい人なんだけど、お腹が空きすぎてね、パンを盗んだと。それで、まあ1年半だったか3年だか、牢屋に入れられちゃうと。まあこの前日本でもそれにほとんど近い、話がありました。1ヶ月に3万円しか年金もらってない人が、あんまりお腹が減ってしまったので、それから、まあその人は家庭生活もうまくいかないんですね。ですから、まあ一人で生活する男だし、なかなかうまくいかない。3万円じゃやっぱり1ヶ月できない。お腹がペコペコに減ったと。だから150円のカレーパンをコンビニで万引きした。で捕まっちゃいましてね。15万円の罰金。これ最終的には免除されましたけどね。だけど、なんという社会かと思いますよね。まあ人間はそのね、だからそういう人に対してね、まあその人63ぐらいかな。まだ若い、年金もらうには若いっちゃ若いんですよ。だけどもうまく働けない人もいるんですよ、それは。ね。それに対してかわいそうだなと思う心があるか。その人がね、コンビニでね、150円のカレーパンを盗んだと。それに対して15万円の罰金払えってね。いやまあ、なんて言うんでしょうか、人間というものがどういうものか。っていうことと、それから運が悪くてそうなっちゃう人もいるし、家庭がうまくいかなくてお母さんがちゃんとやってくれたとか飛び出しちゃうんですけど、ちゃんとお母さんのところにいればいいじゃないか。いや、それはね、そうだったらいいんですよ。だけど人間というのは必ずしもそうならない。僕はキリスト教じゃないんですけども、イエス様をすごく尊敬してるんですね。この前イエス様のこと書いたら、イエス様は人間か神様かよくわかんないんだけどって書いたら、神様に決まってるっていう信者の方おられました。それ非常に正しいですよ。だけど、信者の人はイエス様を神様と思ってるはずです。それが信者っていうんですね、宗教の。だけど信者じゃない人は、イエス様は神様か人間ですかったら多分人間ですと言うんですよ。そうするとね、こういったひばりクラブなんかで話すときは、まあ両方考えて話さなきゃいけないので、それで、イエス様は神様か人間かわからないけども、私は非常に尊敬していると。まあそういうふうにね、まあ発言したんですけど、まあ気持ちはわかりますよ。ね、そのコメントをした人の気持ちはわかりますが、まあ自分が正しいと思うことはですね、正しいとは限らないんですよ。自分がそれが正しいと思っているっていうだけですね。まあだけど、嘘っていうのはね、それを超えてますよ。僕は超えてると思います。嘘をつくっていうことは、もうそれを遥かに超えていて、やってはいけないことですね。ですから、私はですね、嘘はつかないということが、もうとにかく日本を明るくし、日本人の多くの人を幸福にするための、まず第一の条件だと思います。ぜひ皆さん、ひばりクラブの人たちはですね、誠実革命を実施しようと思っていただきたい。そのためには嘘はまずついちゃいけないと。もう仕方がないと。そういうふうにね、実は思っていただきたい。このわけはもうちょっと統計的に、2、3日の後に話す機会があると思いますけど、一人一人が自分はとにかく嘘つかないと。こういう決意をしてもらうっていうことが、現在の日本の変な状態を解消する一つの大きなことだし、子供たちにもいいプレゼントを残せるんじゃないかと。まあそういうふうに思います。